皆さんこんにちは、アイブライト有限会社の内田でございます。本日は CD ゼミナール、ガラガラの店でも十分儲かる、あなたもできる、誰でもできる奇跡のビジネスモデル構築法という題名で、有限会社ランサイクルズ取締役社長石毛さんにお越しいただきました。石毛さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
石毛さんとの出会いはですね、ある金融会社の部長様からのご紹介でですね飲み会の席でお会いさせていただいたんですけれど、まあ、その時私衝撃を受けた言葉がございまして、内田さん、私の店はガラガラなんですよと。
そうですね、あんまり自慢できないですけどね
自慢げに、ただ儲かってるんですよと。で、私今までたくさんの本当に社長ですとか、お店の経営者、まあ、流行ってる方、うまくいってる方、成功してる方、たくさんいらっしゃったんですけど、自分の店がガラガラだというふうにね、ある種自慢する方は本当に石毛さんが初めてだったんで、まあ、その真意は何かなと、でお話をいろいろ伺うと、やはりビジネスモデルの、ね、作り方が一般の方とは全く違うなと、で今日はその辺をね、詳しく石毛さんの方に、お伺いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
こちらこそ。
それではですね、早速、質問テーマに、沿ってですね、お話を伺いたいと思います。まず最初の質問ですね、非常識、なぜガラガラのお店で儲かるのか、これをぜひ教えてください。本当にガラガラなんでしょうか。
まあ、正直な話、本当にガラガラでして、まあ、といっても、まあ、一日中ガラガラだと、はいはいはい、もちろん商売になりませんのでですね、
はいはい、
正直お客さんがまともにちゃんと入ってる時間というのは、はいはい、1日の中で30分ほど。
それ本当なんでしょうか。
これはもう本当ですね。
こうお店ありますよね。本当にパッと見ると、じゃあ1日中その30分以内に行くと、
はい、
本当にお店ガラガラっていうイメージですか。
そうですね、大体25席ぐらい席があるんですけど、
はい、
25席ですね。はい、まあ、一度に 4,5 人いることは、まあ、ほとんどないと思っていただければ。
なるほど。
たまに、まあ、ちょっと夜なんかにね、はいはいはい、お酒を飲もうっていうお客さんが 3,4 人連れ立ってくると、お、なんか店の中いっぱいいるなっていう感じでして、大体、まあ、いて1人か2人で、大体お客さんいない、もうガラガラの時間、もう誰一人としていない時間というのが、はい、1日の中で大体7割ぐらい、営業中なのかどうかも分かんないぐらいの
一人も入ってない時間もあるんですか。
それがもう7割ぐらいですね。
はあ、
笑っちゃいますけど、最近だと、まあ、うちの場合営業時間11時間、
はい、
昼の11時から夜10時までなんですけれども、
はいはい、
まあ、それを3つの中に、3つに分けてまして、
3つですね、はい、
まあ、ランチタイムと、
ランチタイム、
アイドルタイムと、
はい、
ディナータイムと、
あ、まあ、
特にひどいのがこのアイドルタイムでして、
はいはいはい、
まあ、2時から6時の4時間で、
はい、
まあ、平均すると大体8人、
4時間で8人、
4時間で8人、
平均
1時間2人ですね、
2人、
はい、で大体もう1人でパッと来て5分ぐらいで食べて帰っちゃいますんで。
はあ、じゃあ残りの、1時間のうちの
50分ぐらい
はもう人がいないと、
全くいないと。
この間石毛さんからお話伺った時にね、
はい、
周りの店の人とか、
うん、
同じビルの人は、
ええ、
石毛さんの店がね、
はい、
いつ潰れるかかけてるっていうのは、それは本当の話ですか。
いや、もうそれは本当の話で、ビルの人たちとかですね、管理人さんたちは、まあ、潰れるっていう話もしますし、
はい、
いつも顔見るたびに大丈夫なの大丈夫なのと。
へ
え。で、面白いのがちょっと今2号店の出店ということでですね、
はいはいはい、
まあ、地域の不動産屋さんに声かけてるんですけど、
はいはいはい、
あそこの麻婆屋ですと、
はい、
言うと逆に驚かれるんですよ。あれだけ客いなくていつ潰れるのかなと思ってた店が2号店出すんですかと。
うーん、
それは本当なんですかっていうのを結構繰り返し聞かれちゃってですね。
普通なら流行ってる店が2号店っていうなら分かるけど、周りから見ると大丈夫かいなと。
いや、もう本当そうですね。
は
あ。私もここまで暇なのかというぐらい、
あ、
実際は暇でしたんで。
流行ってない店の方とかね、会社の方ってたくさんいると思うんですけど、
はい、
結局それでも儲かってるってことですもんね。
う
ん、
そうですね。要はもう、まあ、儲かってるって最終的に言うと利益が、まあ、しっかり出てるという形ですね。
あ、
まあ、もう今いわゆる営業利益だと25から 35% ぐらい常に出し続けてますし、いわゆる、まあ、キャッシュフローですね。毎月現金収入で、まあ、大体60万から80万ぐらい入り続けてますんで。
一般的な話、僕全然そのお店のことは分かんないんですけれど、
ええ、
まあ、もちろん利益出てない店っていうのが多いと思うんですけど、一般的にこう飲食店の利益ってどのぐらい、
はい、まあ、貸し出し審査辞典ってあの業界を全部あの網羅しているような辞典なんかだと、はい、大体 5% 前後、
5%、
あの資料によっては大体 2% ぐらいっていう本もありますね。
もちろん利益が出てないところもいっぱいありますよね。
もちろんあります。
で出てるところも平均すると、じゃあ出てて、まあ、出ててというか 5% とか、
うん、そうです。であの私もともと株式会社ベンチャーリンクということで、
はいはい、
あのサンマルクとか牛角とか、
はいはい、
いわゆる流行ってる店、
はいはいはい、
というやつをずっとやってたんですけど、
はいはいはい、
まあ、あのベンチャーリンクで、はい、その世の中に広めていく飲食店の条件というのは、
はい、
あの営業利益 15% ぐらい出ればすごいと。
なるほど、15ですごいと。
もう15と言ったらあんまりありえないですね、なかなか。もちろんラーメン屋さんなんかで繁盛してて、
はいはいはい、
もっと出てるところもあるんでしょうけど、
あ、逆に言うとすごく流行ってるとか行列ができても、うん、15% 出ない店ってのいっぱい、
もちろん
あります。
たくさんあります。あの結構最近有名な話ですと、あのもう本当テレビに出てカップラーメンになるような有名なラーメン屋さんの本店が、人がちょっと集まらないよという理由で閉めてるんですけど、
クローズしてると、
ちょっと都内の方に店出したんで本店閉めてますと、倉庫にしてて、いつでも再開したいなんてやってますけど、まあ再開しないっていうことは普通は儲かってない。
なるほど、流行ってて、うん、一般的に人が見てすごく、いいなと思ってる店でも、5とか10、目標が15ぐらい
と。そうですね、まあ、本当に行列ができてるところは効率いいんでしょうけど、まあ、それなりに混んでるところだと、まあ、そんなには普通は儲からないですね。
なるほど。一方石毛さんのところは、
はい、
みんなが潰れると思っていながら、
はい、
まあ、業界の平均値では何倍もなる 30% 以上の営業利益を出すこともあると、
はい、
はあ、それはなぜ、まず理由は何ですか。
まあ、一番の理由っていうのは、
はい、
あのまあ、今出してるところっていうのがいわゆる一等地じゃなくてですね、
あ
のいわゆる二等三等、まあ、飲食店出したらもうここに出したら潰れるよって言われてる三等立地、
一等地っていうのはこれやっぱりどういうところを言うんですかね。
やっぱりもう駅前ですとか、
あ、
やっぱりもう大通り、まあ、大通りというかもう人通りがものすごい多くて、
はいはいはい、
あのもう飲食店がこう密集しててですね、まあ、飲食店だけじゃなくていろんな店屋がこう並んでるようなところ、
いわゆる駅前の商店街なんていったらこれは一等地という。
そうですね、まあ、ちょっと商店街の、まあ、寂れてるとこなんかはそれがまあ二等立地になったりしますけれども。
なるほどなるほど、
まあ、いわゆる本当駅前の人が多いところっていうのが一等地の概念ですね。
というと今石毛さんが出してるところは一等でも二等でもないと。
そうですね、もう本当に飲食店出せないだろここはと。
あ、それは最初から分かって出してると。
ええ、
それはなぜですか。
元々あのそういう場所に出そうというのが最初のコンセプトでして。
なるほど、そこがまずみんなと違いますね。
そうですね、あの私あのベンチャーリンクを辞めて独立するときに、
はい、
まあ、お店をやるということにあんまりこだわりがなくてですね、最初からこの業態というのはフランチャイズにしようと、
はい、
で誰に勧めるかというと、
はい、
まあ、の50代のお父さんたちが、まあ、の定年退職前に早期退職なんかで辞めて、
はい、
まあ、自分のお店を持つと、そういうようなフランチャイズにしていこうというふうに思ったんですね。でそれでそもそもあの一等地なんかに店を出してしまうと、はい、まあ、家賃がめちゃくちゃ高いと。
なるほど。
で保証金だけでそれこそ2000万なんてしたらザラですから、
あ、
そうすると退職金じゃもう全然ダメよというふうになってしまうんですね。でやっぱりある程度もう家賃が安くて、まあ、あの逆に言うと周りに飲食店がない分競合がない、もう寂れた場所に出せば、まあのんびり商売できるだろうと。
というとその場所だと飲食店で出す人あんまりいませんよね。
いないですね。
は
で今の場所もあの私たちが入るまで1年半ぐらいもうガラガラで空きっぱなしで、オーナーさんもちょっとどうしようか困ってた場所。
それはやっぱり人通りが少ないんですか。
人通りはもう、ま、ほとんどないですね。
あの普通はお店とかね、はい、まあ、事務所もそうですよ、来店型、うん、あの私も保険の代理店とかね、コンサルティングしてると来店型、
うん、
あの事務所なんかも含めて、
ええ、
いかにお客さんが多いところに出すかというのがね、
うん、
これ普通の考え方だと思うんですよ。
はい、
石毛さんの考え方違うということですね。
そうですね、もう本当に最初からこのビジネス街なので、
うーん、
まあ、ほっといてもお昼はどこでも入るだろうと。
なるほど。
だ周りに人がいっぱいいればどうせ常連さんたちばっかりになっちゃうだろうから、まあ、多少目立たないところでも、まあ、お昼は入るだろうと。じゃあそのお昼だけであの店が食っていけるんだったら、
なるほど、
そこに出しても成功するんじゃないかっていうのがそもそもの。
なるほど。
逆にそこに向けていろいろ作り込みをしてったっていうのが今の業態ですね。
ああ、じゃあ普通の人と考え方って全く逆ですね。普通は、うん、あの僕なんかも前のビジネスも含めて、
はい、
どこにやるかって考えるとまず商品、うん、これ売りたいとか、うん、こういう店やりたいとか、うん、こういう会社やりたいと、
うん、
でそこから事務所探しに行って、うん、人材雇って、うん、そこからこう家賃お金の計算が入るわけじゃないですか。です、ね、はい、あ高いな安いな、うん、駅の近くだと高いな、うん、安いなとか、
はい、
でもそうじゃないってことですね。
そうです。
石毛さんの場合は、うん、全く逆の方向からビジネスモデルを考えてるってことですね。
もう最初にどういうところでどういう商売やろうかというのを先に考えてしまって、後から実は商品とか価格とかいろんなサービスなんかを後付けで決めてますんで、条件に合わせるように、
じゃあ今麻婆豆腐丼屋さんをやってますけど、はい、それ最初から決めたわけじゃないんです
か、ね、麻婆豆腐にするって決めたのは実は結構後の方で、もう場所が決まるぐらいのタイミングで。
ということは場所と家賃決めてから、
ええ、
全部出す商品とかを決めるってことですか。
そうですね。その時点でちょっとまだいろいろ悩んでたので、
はあ、
結構麻婆豆腐をやるって言ったのは最後の方ですね。もう本当に場所を契約してやる頃になって。
全く普通のビジネスモデルと逆ですね。最初に例えば私の友人とかね、お客さんもいますけど、ラーメンをやりたいと、
はい、
ラーメンやりたいと、
はい、
でこういうラーメンにして、こういう美味しさにして、
うん、
日本中を歩き回ってね、こういうラーメンを作りますと、
うん、
で美味しく試作してできると、うん、さあじゃあ店を探しに行
く、はい、
いう考え普通はこうじゃないですか、もしくはラーメン屋に修行に行って、
うん、
腕を磨いて、
そうですね、
修行して独立だと、
うん、
じゃあ店を探しに行く、
はい、
でも逆に言うとだから失敗する確率高くなっちゃうということも言えますね、
まあまあ、そういう可能性ももちろんありますね。ラーメン出すことにだけ一生懸命になっちゃって、どういうラーメン屋が儲かるのかっていうことをあんまり考えなくてですね。
なるほど、
まあ、うちのラーメンうまいから来るだろう、
うん、
なんていうのじゃやっぱり儲からないん で、
うん、
で今回の場合特にこのオフィス街の人通りのいないところって結構業界的には店出さない方がいいよと。
それをあえてやるわけですね。やったわけですね。
でそこで勝負できるものはいろんな料理出してるとやっぱダメなんで、
うん、
何か単品で一つと、でできれば高級感あるものがいいと。
なるほど。
その本当のプロが作るとめちゃめちゃ高いんだけど、それを工夫すればある程度の値段で出せるだろうっていうものが候補だったので、
あ、
まあ、他にも実はあんかけチャーハンとかですね、うなぎとかですね、
なるほどなるほど、
いろいろ候補はあっていろいろちょっと研究はしてたんですけどね。
じゃあライバルがいない立地で、
はい、
この不動産というか賃料でやっていけるビジネスは何かと、
そうです、
逆算していくと、
そうです、
たまたま麻婆丼だったと、
たまたま麻婆豆腐だったというだけです、ね、
あ、まあ、
ですから私自身あまり料理とかはしないので。
あ、なるほど、
はい、まあ、ただ今の出してる麻婆豆腐というのは結構プロの方が見ても本当にうまいねこれと言っていただけるレベルにまではちゃんと作ってますので。
なるほどなるほど。
結構いろんな中華料理の料理長さんなんかがですね、かっぱ橋に行くときには必ずうちに寄って食べていくという方も何人もいらっしゃいますんで。
なるほど。それぐらいやっぱりそのどこに店を出すか、
うん、
とかその、うん、いわゆるその不動産賃料ってすごく大きいということですね。
そうですね。あとやっぱりそこの場所とか状況に合ったまあ、業態作りがかなり大事ということですね。
毎日今いろんなところにできている定食屋さんの大手屋さんの社長の話聞いたことあるんですけど、
はい、
やっぱり大手屋さんもすごくお客さんがいる場所じゃなくて、うん、ビルの地下とか2階とか3階とか、はい、安いところを狙って出すっていうんですけど、
うん、
まあ、基本的に石毛さんも考え方的には同じです、
ね、もうかなり近いですね。
あ、まあ、今までねあんまりその定食屋さんとかレストランで地下とか2階とか3階ってあんまり良くないということでしたもんね、
う
ん、
そうですね。
あ、
大手さんなんかもそういういわゆる一等地近くのやっぱり地下とかに出しますし。
うーん、なるほどね、
はい、
あともう一つその繁盛してる時間帯が非常に短いって最初におっしゃってましたけど、
はい、
それは本当でしょうか。
あのもう想像つく通り、あの近所の会社がですね、
はい、
お昼休みになったと同時に、
はい、
皆さん一緒にあの一斉に外に繰り出してきて、
はいはいはい、いわゆる12時からですね。
そうです、大体ですから店に到着するのが皆さん12時5分、一番早い方で12時5分、遅い方で12時10分ぐらいに、まあ、いろんな店に殺到されてきて、まあ、そこから15分ぐらいすると大体皆さんどこの店にかに入られちゃって、
はいはいはい、
まあ、それが片付いたら終わりと、大体そういうパターンですね。
その15分が勝負ということですね。
そこが勝負です。
そこで売上のじゃあ何パーセントかは、
はい、
石毛さんとかは得てると。
もうそこだけでその30分ぐらいで大体1日の売上の6割ぐらいは立てちゃいますね。
6割
はい。でその前後1時間ぐらい、あのお昼関連だけで1日の売り上げの8割ですね。
8割
はい。あとはまあおまけです。
ということは何回転かするわけですか。お店に座った人が1回で終わるわけじゃないですよね、
はい、そうですね。ですからランチで最低でも 3.5 から4回転
は
あ、してしまいます。大体早い方は5分以内に、もう店に入って時点から出てくまでが5分以内。
あ、
店に入って椅子に座って注文して料理が出てきて食べて会計して出てくまでが大体5分ぐらいで済んじゃう人が多いですね。まあ、逆にそのためにあの当初実はあの女性のお客さんが 大量にやっぱり来てしまったんです、
ね、あ、ちょっと辛いというとね、やっぱり女性の、ね、人気になりますもんね。
やっぱり女性の方敏感なんで美味しいものがあると食べに来ちゃうんですね、
はいはいはい、
ですからちょっとオープン1ヶ月目ぐらいでちょっとお昼の売り上げが落ち込んできた時期があって、まあ、ちょっと仕掛けてですね、まあ、女性をなるべく来ないように誘導してきまして。
またそれも面白いですね。
これ結構簡単なんですよ。
あ、どうやればいいですか。
もう女性は大体一人じゃ来ないんですね、
はいはいはい、
やっぱり二人とか三人とか四人で来ると。で大体テーブル席に入りたがると、
はい、
じゃあその女性が来ちゃったところには相席で親父さんを押し込んじゃうとか。
なるほど。
でちょっと割引券としてあの大盛り無料券なんていうものを唯一の割引券で配布してるんですけど、はいはい、まあ、これはちょっとリピーター獲得のためなんですけどね、
はいはいはい、
その大盛り割引券っていうのを使う人っていうのはやっぱり男性の方。
そうですよね。そうですね。
そうするとそれ持って男性の方が次々に押しかけてくるんで、そうすると女性はちょっと居づらくなっちゃうんですね。
はあ。
でその分女性にはちょっとテイクアウトとかお持ち帰りの方で少しサービスをしてるんで、
うーん、
逆にそちらの方に流してちょっと店の中から出してしまったと。
これもなんか普通の会社とかね、
はい、
お店とやってること逆ですよね。以前私飲料メーカーとかね、
はい、
あ、もうこれあれもそうです、自動車の今ディーラーでもね、
はい、
どうしたら女性が、うん、店に来てくれるか、
うん、
どうしたら女性に買ってもらえるかっていうのをばっかり考えてる、
うん、
ちょっとマーケティング担当者、
ね、
でも石川ところは逆ってことですね。
そうですね、まあ、基本的に女性がいいっていうのもよく言うんですけど、
はいはいはい、
まあ、時と場合によ ると。
この石川さんがやってるビジネスモデルの中ではやっぱり女性よりも男
性。そうですね、特に短い限られた15分の中で3回転ぐらいさせないと商売にならないわけですから。
なるほど、
ね、とっとと囲んですぐ帰るお客さんを店に入れないと、もうちょっとどうしようもないですね。それはやっぱり毎日の営業の中では、まあ、特にちょうど今日なんかですね、
はい、
ちょっとお昼満席で行列できちゃったんですよ、
はいはいは
い、ですけどちょっと普段の6割ぐらいしか売り上げがいってないと。
行列ができたのに売り上げが下がってた。
うちの場合行列できちゃダメなんですね、回ってない証拠なんで。
すごい。なるほど。
でそれ見ると今日はちょっと雨っていうこともあって女性のお客さんがやっぱり 3,4 割来ちゃってたんですね。もうそうすると行列はできるんですけど売り上げがいかない。行列なんかできなくて席が空いてるぐらいでも、もう次から次に回転していけばもう立ち食いそばと一緒でたくさんのお客さんさばけるので。
なるほどな。これも普通の人と普通の、経営の仕方、
うん、
普通のビジネスモデルとは全く逆のことですよね。要するに
そうですね、
行列ができたりお客さんが来ると普通経営者は喜びますよね。はい、並んでるのとでも石毛さんのビジネスモデルからいくと、うん、それはダメだよと。
ダメですね。
回転率で勝負するから行列なんかできると、うん、で結果的にやっぱり売り上げって下がってるってことですね。その並んだ時と
並んだ時は下がってますね。やっぱりもう当社の場合はそのお昼の時間が勝負と、もういわゆるどういう業態かといったらお昼が勝負と。でしかもその短い30分で勝負しなきゃいけない業態というところにもう そこを勝負しない限り成立しない業態なんですね。その勝負のところで少しでも売り上げを下げる要素を排除していかないと。
なるほどね、
まあ、といって女性に完全に嫌われてしまっては困るんで、そういうアフターフォローはしたりとか嫌がらせしてるわけじゃないですか。
もちろんもちろ ん, もちろん、
まあ、なるべくその欲しいお客さんがどれだけ来るかっていうところをやっぱり集客の施策として作ってるっていう形ですね。
なるほど。
あくまでも本当の一つの業態がどういう業態なのかっていうのをしっかりイメージして、まあ、多少大丈夫かなってチェックはしてますけれども、もううちはこういう業態なんだからっていうところに当てはめてってると。ですからお客さんが来ればいいんじゃなくて、お客さん選ばなきゃいけないんですよ。
普通はね、お客さん来るだけでやっぱ喜んでしまうっていうのがはあ。
まあ、そのおかげでやっぱりこれだけの高収益出してる背景は実は男性のお客様に支えられてると。
その昼間の回転率、
はい、でまた実は最近ちょっとデータを取ってて分かったんですけど、
はいはいはい、
その一人で来る男性のお客さんのですねリピート率がめちゃめちゃ高いんですね、
う
ん、でうちのお店の場合週に2回以上来るお客さんというのが全体の3割になってしまってて、もう毎日来る人ばっかりなんですね。
うん、それがやっぱ男性ってことです
ね。もう全部男性です。それは全部一人の男性に限られてますね。
はあ。
やっぱりもう会社が近くてもう時間ないからもうあそこでいいかと。
ああ。
でもうまいしいくつかあるけど、じゃあ立ち食いそばじゃなくてあそこにしようかって言って来てくれる人たち、やっぱり一人の男性って限定されてきちゃうんで、
はあ、
実はこれが一番ありがたくてですね、雨が降ろうが槍が降ろうが来てくれるんで売り上げの安定にもつながるんですよ。
はあ。あと例えば男性の何人かで来るグループってのはどうですか。
そういうお客さんたちっていうのはやっぱりリピート率っていうのは低いですね、うん、やっぱり3ヶ月に1回とか1ヶ月に1回とか。
しかもその回転率っていうことで言うと、
はい、
何人かで来るとやっぱり喋ったりする
じゃないですか。喋っちゃうんですよね。
それ悪くなるっていうことですよね。
そうです。
なるほど。
ですからもう自分の業態はどういうところが高回転させなきゃいけない30分に関しては、お客さんには嫌味にならないようにお客さんにさっさと食べさせるオペレーションというのは当然、まあ、食べさせるっていう言い方は良くないですけど、
はいはいはいはい、
まあ、早く食べなきゃなと思っていただくオペレーションというのはやっぱり従業員にも徹底させてると。
なんとなくその一人のお客を狙うっていうのも、これもやっぱり普通やることとは逆ですよね。例えば普通の会社とか、まあ、企業、うん、お店ってどうやるかっていうと、なるべくお客さんを連れてきてくださいと、
はい、
場合によってはお友達を紹介してくださいみたいな営業ってあるじゃないですか、うん、でもそれも決して悪くないんだけど、うん、石川さんがやってるビジネスモデルの中ではそれ適してないということですね。
そうです。将来的にそういうのをやるかもしれないですけど、そのためにはやっぱりかなりいい立地で、やっぱり大戸屋さんみたいに2階とか地下とかに今の3倍も4倍もあるような大きい広いスペースにグループを押し込むっていうのはいいんですけど、そうするとまた個人のフランチャイズとは違ってしまうんで、本当に目指している業態という像にはそれは当てはまらないという形ですね。
なるほど。他にガラガラでも儲かる理由ってありますか。
コストが徹底的に低いというところですね。
例えばどういうコスト。
まあ、一番大きいのは人件費ですね、
はい、人件費コストが安いと、
はいはい、要は最小の人間で運営しなきゃいけないんですけど、お客さんに来ないでくれっていうわけにはいかないんで、
はい、
間違っちゃってたまにドドッと来る時があるんですね、
はいはいはいはい、
そういう時に少ない人間でもさばけるようにっていうのを徹底してるんです。例えば、まあ、人間が少ないのは、はい、やっぱりアイドルタイムから夜にかけてのほとんどお客さんが少ない時間帯は、
ね、
まあ、ほとんど一人でやってもらうんですけど、
はいはいはい、
まあ、ここに例えば8人組ぐらいが来ちゃうとですね、
はい、
一気にもう忙しくなっちゃう。一つもうちの場合麻婆をあらかじめ作っとくっていうのが一つのポイントですけれども、
はいはいはい、
もう一つ飲み放題、ちょっとお酒を飲みたいというお客さんもいるんですね。例えば8人ぐらいでビール煽って、
はいはい、
まあ、簡単なつまみなんですけどいくつかあるんでつまみ頼んで、
はい、
おかわりとかやられちゃうともう一人じゃ回んなくなっちゃうん
です、ね、はいはいはいはい、
でその対策で実は夜ウーロンハイ500円の飲み放題というのをやってまして、
はい、
要は2リッター入りぐらいの大きい、なんていうんですかね、こういうポットにウーロンハイ入れて全部ドンって出しちゃうんですね。
なるほど。
そうするとお客さん勝手にやってくれるんで手はかからない。
作りますよね。はいはいはい。
でもこちらとしても少ない人数でも対応できると。その そういうことをしてるんで少ない人間でも回るんですよ。ですから売り上げが下がってくるとやっぱり人件費負担ってどうしてもきつくなるんですね。そこが多少下がっても実は 25% から 27% ぐらいで収めちゃう理由っていうのは一人でもできるように全てを設計してます。だこの時間帯はこの手のかかるやつは頼んじゃダメよとか。
なるほど。
もう徹底してメニューも手のかかこの時間帯に手のかかるメニューは作らないとか、それを徹底してます。
どんな時間帯でも、はい、極端な話いっぱいお客さんが来ても、うん、ある程度というか一人で回せるようなものにしていくと、はい。
よくお客さんからこういうメニュー加えてよとか、あとうちあの麻婆豆腐にカレーのココイチさんみたいにトッピングというのがあるんですね、
はいはいはい、
でこれも例えばとんかつ入れてよとか、
はいはいはい、
あのこういうの乗っけたいよっていう声がアンケートで集まるんですけど、まあ、それをやることによって人がもう一人必要になるようなものは全部ごめんなさいという。
なるほど。
それでやっぱり最小の人件費にしてるというのがもう最大のポイントですね。あとはもう細かいところ、あ2番目に大きいのはあれですね、水道光熱費
はこれがあまりかかんないってことですか。
もうあの結構驚かれるんですけど一般家庭と同じぐらいですね。
飲食店でですか。
ええ、だか先月電気ガス水道全部合わせて6万円ぐらいですね。
あ
だ水道なんて1万円ちょっと
なんでそれかかんないんですか。
まあ、料理の特性というところでまず水をはそんなジャブジャブジャブジャブ使わないですし、
はいはいはい、
お客さんがいないときに、まあ、水とかガスとか水道を常に出し続けてる必要がないんですよ、
は
い、唯一あのウォーマーといって麻婆豆腐を温めるやつなんですけど、これもあのお昼の時にはあの2台全部つけるんですけど、
うんうんうん
う
ん、
もう暇な時っていうのは1台切ってしまって1台だけにしてそこにちょっとずつしか入れないんで電気代もほとんどかからないようにして運営してるんですね。
はあ、それも石井さんあれですか、電気代とかそういうのがあまりかからないというところから考えるとやっぱりさっきの逆からの発想じゃないんですけれど、
ええ、
それでやっぱり麻婆丼っていうか、
はい、
麻婆豆腐、ええ、
それはもう重要な要素で入りましたね。
そこも計算してたと。
計算しました。だから特にラーメン屋さんなんかであの水道代だけで10万かかるとかってザラなんです。
いやいや、あの僕の知ってる中華料理店あのガス代だけで15万とかね。
そうです。
普通にかかりますよね。
かかります、かかります。それはやっぱり一個一個火であの炒めてたりとか、
しょうがないですよね。
あのものすごい量のスープでしかもスープ常に水出し続けなきゃいけない、はいはい、あとあの茹で麺機にしろ麺茹でるお湯も常にボコボコさせてないと、
はいはいはいはい、
お客さん来てすぐ出せないですから、そうすると電気ガス水道ものすごいかかるんですね。そういうのが必要ない料理。
なるほど、
これはもう重要な要素でしたね。特にかけないコストはもう徹底してかけないと。
なるほど。でもやっぱり考え方が逆なんですね。普通はあこんなに電気代かかるどうしよう、安くなる方法ないかな、うん、あこんなに人件費かかる、
うん、
なんとかしないとどうしよう、
うんうん、
でリストラがあったりとか、はい、人のリストラあったりとか、うん、まあ、それでいろんな問題が起こるわけじゃないですか、
はい、
そもそも違うんですね発想が。で
結構もうよくやるのが看板の電気もったいないから昼は消しちゃおうなんて言いますけど目立たなくなっちゃうんで、うちは昼もつけっぱなしなんですね看板の電気。
あ
でそういうところは使うんだけれども、
なるほど、
無駄なところは全部いらないよという。
は
あ、それが例えばおしぼりであり割り箸であり皿であり、まあ、その他もろもろですね、こういうものも全部いろんな工夫してまして、
例えばおしぼりっていうとどんな工夫の仕方あるんですか。
おしぼりはですね、はい、よく一人に一つおしぼり渡す店って多いですよね。
ありますね、ありますね、はいはいはい、
うち
は
あの一切それをやらずに置いてあるだけなんですよ。
あ、一応あるわけですね、おしぼり。
あります、あります。ただこれを置いてあるだけで店員が渡す人件費っていうのも下がりますし、第一使わないで帰ってくれるお客さんが結構多いんですよ。
なるほどね。
でおしぼり1本やっぱ5円ぐらいしますんで、
はあ、
それこそ700円のものを売って5円のものですから結構大きいんですね。 0.8% ぐらい。これが例えばあの置いとくようにすると、うん、3、4割のお客さん使わないで帰っちゃうんですよ。
へー、
これが実は結構大きかったりとかですね。
なるほど。それおしぼり、
おしぼりで例えばお皿なんかもちょっと安い、
はい、
あえて安いちょっと食べにくいよと言われる安いお皿を使ってるんですね。何も書いてない、
はいはい、それを、はい、
それがうちのお皿の場合1枚300円ぐらいなんで、これ例えば1日あの5枚や10枚やっぱ割れちゃうもんなんですよ。
あ、やっぱ割れるもんですか。
で普通結構周りだと同じようなお皿だと1000円から1500円ぐらいのお皿使ってると、毎日割れていくお皿の代金が5分の1で済むんですね。5分の1の値段の皿を使ってれば、
へー、
でそういうところにコストを下げてもお客さんに対してやっぱりあの本当に高品質の麻婆を安く出すためにな
るほど
こういうお皿なんかに金かけてないんですと、うん、で説明すると結構おなるほどねって言ってくれるお客さんが増えていくと。
それはどっかに書いてあるんですか。そういう
メニューの裏にしっかり書いてあの繰り返し訴えるようにはしてますね。
その本当の味を楽しんでほしいと、うん、で我々はそれを提供するためにこういうことをコストダウンしてお客さんに少しでも安い料金で提供するようにしてますっていうのを書いてあるんですか。
そうです。でやっぱりうちの場合あの、うん、ものにしてはめちゃめちゃ安いんですけど、うん、やっぱり麻婆豆腐690円とあのいう値段というのは、うん、あの立ち食いそばとかあのそういうところと比べると高く感じちゃうんですね。
そうですね、うん、
でもうちは元々のいいものをなんとか安くしてるんですよっていうところをやっぱり訴え続けないと
なるほど
それなりのもんなんだって思われてしまうんで、うん、そこはもう徹底的に訴えてきますね、まあ、これはちょっとこういううちみたいなちょっと高単価の、うん、あのものを出す業態にとってはもう必須 の、
なるほど
あのノウハウですね。あのお客さんわからないんで、うん、でも教えてあげると結構一生懸命吸収してっちゃうんですね。
なるほど。
そうすると今度逆にお客さんが、うん、こんなおしぼりいらないんじゃないのってお客さんの方から言ってくれるようになるんで。
へえ。あ、そうだ、この間聞いた石毛さん、あのティッシュの話っていうの。ティッシュもあれですもんね。はい、
あのティッシュはですね、あの、はい、うちの結構辛いんで、
はいはいはいはい、
あのちょっと汗かいたり鼻水が出てきちゃったりしてですね、はいはい、もう最初ティッシュを買って置いといたらですね、はい、1日ティッシュ代だけで200円ぐらいかかってたんですよ。
は
だそれであの近所のですね、あの竹富士さんに行ってあのポケットティッシュ箱でくれないかって言ったらですね、はい、もう喜んでって言ってタダでもらえるようになったんですね。
そうですね、向こうとしてはだって人権が配ってる。
もう今あの電話一本するとちょっとあのうちのなくなっちゃったから持ってきてくれよと言うとですねすぐ持ってきてくれるんですけど、はい、お客さんは喜びますよね。
そう喜びますよね
だから今日ちょっとティッシュがなくなったから見てきたよなんていう人もいるぐらいで
なるほど。
だこっちはもうただのもんですからもう何個でも持ってってくださいっていうのが要はサービスになるんで喜ばれてますね。それも一つの工夫ではありますね。でもそういうちょっと細かいことで一つあたり例えば5000円なり1万円、まあ、1つ1万円コストダウンして10個積み重ねると10万円ですから利益率それだけで 5% 上がっちゃうんですね。
なるほど。
だそれを従業員にあのちょっとお客さんにトイレットペーパー使われないように気をつけろとかって言って変わる量っていうのはたかが知れてるんですけどもう仕組みで
変えてしまう。そっか、石毛さんおっしゃったようにその外の看板電気消すぐらいなら最初からそういう仕組みを作った方がいいと、ね、
だ全部あのコストっていうのはあの仕組みで変えれば安くなるっていうのが鉄則なんでそれがもう当社のコストダウンの方針ですね。
なるほど。あの今までねリストラいろんなものをしてる企業ってあったんですけど、はい、要するに作っちゃったものを、うん、今かかってるものを安くするっていう考えじゃないですか、うん、石毛さんの考え方ってそもそも出発点が違いますよね。
逆ですね。でよくあの売り上げが下がってくると、
はい、
あのちょっと人いらないから早く帰ってってよく飲食店とかでやるじゃないですか。
よくありますよ。
そうするとアルバイトさんって稼げなくなると辞めちゃったりするんですね。
ありますあります。
でうちの場合はもう全く逆であのお昼の30分しか忙しくないと。で前後が結構暇なんですね。
はいはいはい、はい、
でもあの15分だけで来てくれって言っても来てくれるアルバイトさんいないんでやっぱり4時間とかで雇わなきゃいけないと、
はい、
だから逆にそれをプラスに考えてこの手の空いてる時はじゃあちょっと交代でその近所のところでチラシでも巻いてくれと。
あ、
逆にそういうところは積極的な投資で使ってあげてしまう。
なるほどなるほど。
でも仕組みで人でそもそもかからないように抑えてるんでトータルの実験費は安いしあの反則費にもなってると。
なるほど。
そういう発想ですね。
そもそもそのビジネスの原点っていうのが、
はい、
これガラガラになるっていうのは当初から予定の、
はい、
あ
今回あの今平均売上がだいたい210万円ですか。あの開業景気除いて、
はい、
当初の売上予測っていうのは、まあ、あのちょっとこれぐらいいったらラッキーというのが230万。でこれ以下だったらちょっと撤退考えようと思ってたのが確か180から190万ぐらいのラインで考えてたので、まあ、損益分岐に関してはもっと低くて120万ぐらいなんですけど、でもだいたいこれで180万下がっちゃうとフランチャイズとしてやってられないからちょっと困るなというラインで設定してたので、あのほぼ予想通りの 収益が上がってるという感じ
ですね。最初からじゃあガラガラになることも予想して、ガラガラでも
ガラガラでもいい
利益が出るような仕組みにしたわけです、
ね、仕組みにしちゃったわけです。
でもそうですよね、
この200万という売り上げでもうこれだけ利益を出すというのがもう大前提、ね、
普通の企業って僕も以前そうでしたけど、儲かるのは前提でビジネスモデルって組んじゃうじゃないですか、うん、
はい、
大きな事務所構えたり、はい、ターミネナルビルの近くにね、うん、お店とか会社出したりとか、うん、人をバンバン雇っちゃったりと、うん、まあ、だから厳しくなるという。
あ、で僕があるのが要は無理して売り上げ上げるぐらいなら上がらなくてもいいと、うん、まあ、最低ライン以下になっちゃったらダメですけど、
もちろん
でよくあるのが営業なんかやってる時でも無理していろいろ DM とかやって無理やりコストかけて契約取ってくるとか、飲食店なんかでも要は半額にしてお客さんに来てもらったりとかするじゃないですか。そんなことしても利益にならないんですよ。
なるほど。
これ嘘みたいな本当の話なんですけど、まあ、ある、まあ、私がある関わってた大手の飲食チェーンで飲み放題食べ放題をやりますと、
はいはいはい、
それの原価率が普通3割ぐらいの原価で抑えるんですけど、原価率7割になっちゃってますでそれ人件費もかけて反則費も上げてたくさんやってお客さん満員でしたと。で売上が 1.5 倍になりました。すごいね。じゃあ利益は減りました。意味ないじゃないですか。
ゼロですね。
あくまで利益を出すために、で従業員にはこれも徹底してて、
なるほど、
で利益にならないことはしない。でもうそれは要は何かを売上上げるために努力をするときにも、その努力以上の利益が出るようなことをしてくれと、いうのはやっぱりちょっと徹底して。
藤木さんあれですね、じゃあ今ガラガラでこれちょっとガラガラじゃなくなっちゃったら儲かってしょうがないです
ね。大変ですねちょっと大変になりすぎちゃいますね。まあ、でも実はちょっとそういうふうにしようかなというのもあってですね、
は
あ、ちょっと第2第3をこれにプラスしていくつもりではあるんですけど、まあ、ちょっと今そこまでの体私も一人しかいないんで、今ちょっと2号店出すのに集中してますね。
でも本当普通とはこう考え方が逆っていうか、逆算というか、普通とは全然違うというか、でも言われてみれば当たり前なんですよ、ね、
当たり前です。これはもう当たり前。
私もよく企業の方からね、飲食店以外なんですけど、はい、相談を受けてね、藤田さんこのまま行くと売上3割下がっちゃうと、どうしようと。まあそれをなんとか3割下がらないように、さらに今より売り上げを上げるような努力も必要だけど、石毛さんのビジネスモデルで言えば、じゃあ3割下がっても利益が出るような、もう一度自分のビジネスを見直してみようっていうのも、これ一つの考え方です、
一つの考え方ですね。でそれが実は非常に大きくて、で特に大体のところは皆さん頑張ってるんで、無駄なことしちゃうんですね。
なるほど。
特によく個人の方なんかで落ちりがちなんですけど、なんか最近売り上げ落ちてきたと、
はいはいはい、
例えば値段を下げようとか、
はいはいはいはい、よくありますね。
例えば100円引きにしたらどんだけ売り上げが伸びたら今度利益出るの、100円引きにした以上に利益が出ないんだったらやらない方がいいんですよ、極端な話とかですね。
なるほど。
お客さんに喜んでもらうように、じゃあ麻婆豆腐にスープをつけてデザートをつけてとかって考えちゃうんですね。
ありますね、ありますね。
でそういうことをすればするほど
逆に首締めること
になってしまう。だその業態に合わないことをすればするほど儲からなくなってくるんですよ。
なるほどな。見た目の売り上げが増えても、はい、利益全く出ないんだったら意味がないと。
そうです。あくまで仕組みをいじっていかなきゃいけなくて、利益の出る仕組みを作っていくのがやっぱり業態作りであり、もう私の仕事なんで。
なるほど。やっぱこう人の目とかって気にしちゃうと、やっぱり流行ってる見られたいとかね
そうですね。
売り上げが例えば目先の売り上げだけでね、はい、自慢するみたいな部分あるじゃないですか、うちは1億の会社だとかね、はい、でも1億売り上げて100円しか利益出ないのか、1000円だけで980円利益出るのか、
そうです。
それだったら、はい、後者の方がいいんじゃないかと。
そうです。でそれも無駄に高くしすぎて、お客さんがお得感感じないとお客さんは離れていっちゃうんで結局ダメなんですけど、当社の場合お客さんの満足度っていうのはめちゃめちゃ高いんですね。で特にアンケートなんかも毎月取ってますけれども、美味しいって答えるお客さんの割合が大体7割ぐらいなんですよ。
ああ素晴らしいですね。
まあ、私が今までいろんな飲食店やってた中でここまでの味に対する評価が高い業態ってなかったんですね。もう本当の高級 あのレストランなんかの、うん、ホテルのレストランとかそういうレベルの本当の高級店とに匹敵するような味の評価がいただけてると。
それはやっぱりそのコストとか今までのビジネスモデルの考え方と同じぐらいやっぱり味へのこだわりっていうのは道重さんはあるということ
ですか。はい、もう徹底してここはやっぱり外せないですね。でこれも味も自分で食べて美味しいっていうのも大事なんですけれども、もともとそっちが専門だったんで、あの人間が美味しいと感じる要素と、まあ油とか塩分とか、
はいはいはい、
あの決まってるんですけど、そういう要素をあのうちの場合めちゃめちゃ美味しいって感じる要素も入ってますし、あとまた食べたくなる要素っていうのも実は入れてるんですね。であのそういう風にしちゃうと一般的に言われるのが味が濃くなるんですよ。で基本的に味が濃くないとあの飲食店は潰れてるってよく言われてるんですよ。そう味が濃い方が食べたくなるから。でも味が濃すぎると今度すごい美味しいものっていう印象はなくなっちゃうんですね。
なるほど。
そこにまた今度その味の濃さを隠すちょっと決め手が入ってまして、もうそれのおかげで皆さんあの食べやすくし何度食べても飽きないけれどもうまいと。
なるほど、
ね、毎日来るお客さんも10人以上いますからね。
へ、
売上の1割は毎日来るお客さんで占められてますんで、
へ、
本当に毎日通ってきますからね。逆にびっくりしちゃうぐらい。
はあ。
それはもう味の部分も徹底的にそれは作り込みをしているような形です。
なるほど。単なる一家さんの好みで作ってるわけじゃないってことですね。
もう本当にそうです。ちょっと最初は辛すぎるとかってあってですね、ある程度それもアンケートなんかでちょっと100人ぐらいにとって、あの微妙に修正はかけてますけどね。
なるほど。やっぱそれは修正をかけるってことですね。開店した時のじゃあ味と今は若干違うという、
最初のオープン直前からオープン1週間目まででもう全部固めちゃいましたね。
だ
その時点からもう変わってないです。
なるほど。よくわかりました。最初 の質問で随分長くなっちゃったんですけど、次の、テーマいきたいと思います。次のテーマですね。奇跡のビジネスモデルができるまで。これは今は、まあ、だいぶあの最初の質問でいろいろ詳しくお伺いしたんですけれど、
はい、
これ今のビジネスモデルができるまではどういう考えというか、
ちょっと繰り返しになっちゃうんですけど、
はい、
もう目指すのはもう最初の個人向けのフランチャイズの究極の形を作ろうと、いうのがもう最初からのコンセプトでして、で、まあ、私もちょっといろんなうまくいけないフランチャイズを見てきた中でですね、これが私にとっての個人向けフランチャイズに必要だなというのをちょっと5箇条というのを作ってですね、
はいはいはい、
まあ、1つ目は、
はい、
あの短時間労働。
あの
飲食の場合短時間といっても3時間とか4時間ってわけにはいかないんですけれども、
は
い、
今あれです、石毛さんはお店立つの1時間
1時間ぐらいですね。これだけ毎月80万、要はオーナー店長だったら1000万超えるような年収を取れるっていうのはちょっと儲かりすぎなんで、
はい、
要は年収500万ぐらいでいいよということであれば、オーナーさんやったらお昼だけでいいんですよ。
なるほど。
で朝10時ぐらいに店来て、
はい、
あの奥さんと2人で店の掃除から、
はい、
最後の後片付け終わって、まあ、3時ぐらいに帰るというので、あの2人で大体年収500、600万取れちゃうんですね。
お昼1時間やれば、1、2時間やれば、
あの大体2、3時間、3時間やりたいですね。2、3時間ぐらいの感覚で。で、まあ、やっぱりこの短時間労働っていうのは大事だと。じゃないと、
なるほど。
じゃないとやっぱり疲れて続かなくなっちゃう。コンビニとか、あの飲食業界のものっていうのは大体寝ないでってなっちゃうので
。そうですよね。
これはやっぱり良くないと。
はあ。それも逆ですよね。最初頑張んないと利益出ないから。あのそんな土日もなんか働いてくださいっていうのが今までのフランチャイズ、はい、どっちかっていうとそういう考えじゃないですか。だから
それはあの工夫してなくて儲からないっていう部分を隠すために言ってるので、儲かってる商売だったらそんな働かなくていいんですよ、極論すれば。むしろもし長時間労働が必要なんだったら人を雇ってやってもらえる余裕があれば働く必要ないわけですから。で他にやっぱりあの働き同士っていうのは無理なんで、休みがしっかり取れるっていうのが2つ目。
短時間、1日も短いし、しかも休みも取れると、
まあ、これ決まった休みが取れるっていうのが大きいんですよ。だからまあ私があのビジネス街っていうのを選んだのも、
はい、
会社と同じペースで休めるんですね。
あ、じゃあ基本的にあの今後お店を増やすとかフランチャイズ やる予定多分あると思うんですけど、はい、基本的にはビジネス街中心に出していくと。
この個人向けフランチャイズのマボー第一業態に関してはもうオフィス街限定ですね。
あ、限定ですか。
はい、はちょっと私の中であと麻婆豆腐専門店で、はい、あと3業態は開発したい、全く違うパターンで開発したいプランがあるんですけど、
また違うのがあるんですね。
あの本当の一等地でやるやつとか、 あとあのちょっと車で行くような店に出す場所っていうのもあるんですけど、今やってる業態に関してはもうオフィス街限定。
なるほど。
であともう一つはやっぱり3つ目は努力しないでもそれなりにお客さんが来ると、はい、
なるほど。
あのよく本当グルナビさんとか、まあ、あれを否定するわけじゃないんですけど、はいはいはい、お金かけてしかもチラシ巻いたりとかもいろんなとこにお金使って頑張ってやっと売り上げが立ってるっていうんじゃなくて、まあ、やってればなんとかお客さんはそれなりに来ちゃうよと。
うん、これもやっぱりビジネス街に出すからこそ、はい、そのお昼の需要があって、お客は何もしないでもある程度は来るというのがあってこういうことなんですね。
そうです。あとプラスコンセプトはもういかに努力しないでお客さんを呼ぶかっていうことなんで、実はあのもし興味のある方は見ていただきたいんですけど、うちのお店の周りでですね、まあ旗立てたりとか看板の付け方とかあの辺全部ノウハウがあの詰まってまして、あのそういう置いとくだけでお客さんを呼ぶっていうのも一つの仕組みとして作り込んでると。
ちなみにまあ、あの言えれないとこもあるかもしれないんですけど、はい、旗の置き方で随分集客って違うの？
全然違いますね。
全然違うんですか？
はい、まあ、よくあの広告業界でアイドマームツールなんていうのがあるんですけど、はあ、よくあの旗は何のために置くのか分かんないで旗を置いてる人いるんですよ。
いますね、
はいはい、なんか旗だったらいいなと、
はいはいはいはい、
例えばあの旗ってのは何のために置くかっていうと、なんだあれって思わせるためだけなんですよ。なんかあそこにあるのかなって思わせるためのものなので、じゃあ旗をどう置けばいいかっていうのは決まってくるんですね。
はあ。
だからもう旗に重要なのは色と置き方と本数です。
うん、何が書いてあるなんて関係ないってことですか？
ほとんど関係ないですね。近くに寄った時に読めるのは最大5文字できれば3文字以内で、あのしかも全部同じのを書いておくっていうのが鉄則なんですけど、まあ、そういう部分ですね。あとうちの店の看板なんかも面白くてですね、
はいはい、
麻婆豆腐屋さんってのはしてたけどこの店なんていうお店なのってよく聞かれるんですけど、
はいはいはい、まあ、
それでいいんですよ。
お店の名前がそんなに前面に出てない、
出てないんです。要はあの屋号なんて結構自己満足なんで、あの麻婆豆腐屋ってのが世の中に 100種類とかあって、ここは例えばラーメンなんとかラーメンなんとかみたいになってきたら屋号ってのはある程度必要になってくるんですけど、うちの場合麻婆豆腐屋そもそもあんまないので。
なるほど。
あの麻婆豆腐専門店って書いてあるだけでみんななんだあれって思っちゃうんで、
は
あ、思いあの打ち出すのはそれだけでいいんですよ。
じゃあお店の名前なんか小さくという
あのちっちゃく、
普通は逆のことやりますよね、
はい、
お店の名前を大きくして、
でもそれもその看板が何のためにあるかを考えるとその方がいいというところ
。なるほど、
はい、で4つ目があれですね、はい、誰でもできると。で特に飲食店の場合料理っていう部分が、
はい、
結構人によって影響されやすいんですね。
そうですね。で特に料理できない人にとっては、
はい、
自分じゃできないんじゃない
か、できないんじゃないか。で特にこの麻婆豆腐っていうのも、うん、あの簡単に作ろうと思ったら誰でもできるんですけど、
うんうんうん、
あのプロの品質のものを作ろうというとめちゃめちゃ難しいんですね。だここはちょっとその一番難しい工程を工場生産にしても味が変わらないと、
大
体 95% ぐらいの味は維持できるので、もう本当の職人しかできない部分だけをちょっと工場と提携してですね、そこで作ってもらっちゃってる。ただあの店ではあの、まあ、例えばこの醤油はこのスプーンとかって全部決めてますんで、全部これで1杯とか2杯だけ覚えてもらって混ぜてもらえればできるようにしっかりできてるんで、あの普通のパート あのお母さんたちが1回2回見たらもうずっとバンバンできちゃうというようにしてます。それでもうプロがうなる味を作れてるというところですね。でも最後は競合がいないと、
はあ、
チェーンあの大手のチェーン店が近くに出てきて、
うん、
あの例えば麻婆豆腐うちがあの690円でやってる時に200円とかでやられちゃったら勝てないので、
はいはいはい、
まあ、そういう大手が出てこない場所を抑えようと、
はあ、
でまあこれを全部満たすのはやっぱりビジネス街だなと。
これそっか、その今石毛さんが出してるようなさっきの三等地でしたっけ、
はい、
のオフィス街っていうのは競合出ないんですか？
競合出ないですね。競合らしいものっていうのはやっぱり個人経営の昔からやってるような、あのよくやってる、あこういうこと言っちゃいけないんですけど、
はいはいはい、
なんかやってるのかやってないのかわからないようなあの昔ながらの店ってのが結構あるじゃないですか。
なるほど。
あの親父さんが一人でやってるような、 あの競争相手はそういうところになるんで、
うーん、今の5か条の、短時間労働休みが取れて、はい、努力しないでお客が来ると、はい、で誰でもできて、はい、競合がいない、
はい、
逆に言うとこの5つを満たすために考えたのが今の業態の麻婆豆腐専門店であり、
そうです、
ビジネス街の三頭地であるんですね、
はい、そうです、
逆から考えてるんですね、
だからどの市場に参入していくのかというのがやっぱりないと、あの努力してもダメなところに参入しちゃったら絶対ダメですから、
あ、
その業界の人たちがみんなダメなところに同じように入っていったら同じようにしかならないですから、
うん、はい、あれ同じですね、この間僕読んだ本にね、はい、あのビジネスのインターネットビジネスの立ち上げ方みたいなのが書いてあってね、はい、普通は例えば情報商材を売ろうと決めてから、うん、SEO 対策やったり、うん、メールマガジン書いたりブログやったりするんだけど、うん、その方の考え方はね、うん、いや違うんですと、本当にね石毛さんの考え方と同じで、みんながたくさん検索するんだけど、もしくはこれから検索する、ことが予想されるキーワードを探して、うん、それでお金になる、そのキーワードからお金になるビジネスを考えましょうと、逆なんですよ流れが。
よくあるマーケットインっていうやつですよね、市場から何をやるかを決めるっていう、
普通は物を決めたりサービス決めちゃったりするじゃないですか
もう本当そうですね、
あ、
もううちは今こういうことやってるからこういうことを今後もやっていこうみたいな、
あ、違うんですよね、
ええ、まあ、あ、こういうことやってるところに近いところで同じようにニーズのあるところに出ていけばいいんですけど、
うん、
もう全くもうニーズがないところに出ててもダメっていうことですよね、
よく分かりました、ね、他にビジネスモデルの特徴というか、
はい、やっぱりあのそういう風に見た目のいい場所で や,、
はい、
やればいいじゃんっていうのはあるんですけど、そうするとやっぱり普通他の人たちがやらないからあの、
はい、
あ、残ってるんですよ、だこのオフィス街にしてはもういい条件ばっかりじゃんと、
うん、
で裏を返すと昼しか忙しくなくて、
はい、
一日中ガラガラになってしまう
はいはい、はい、
そういう状況にあのそういう状況でどうやって収益を上げていくかっていう時にですね、
はいはい、
いくつかちょっと矛盾、特に2つ矛盾が出てきてしまって、
はい、
まあ、あの結構ビジネス街ってどこも高いんですね、
はいはいはいはい、
でそのなんで高いかっていうと、まあ、そもそも場所代とかが全部高いっていうのもありますけど、小さい店で売り上げが少ないんで、
うん、
一個一個作ってると手間暇がめちゃめちゃかかると、
うん、
特にうちみたいに美味しいものを出そうと思ったらやっぱ1000円2000円もらわないと採算が合わない、
うん、
だこの高品質のものを低コストにするためにはどうしたらいいかと、
そこを考えておくんですね、
やっぱりこの職人を使わないためには、うちの場合はだからその職人を使わない、はい、職人が必要な部分だけを工場生産してしまうっていうのが、職人を使わなくてパートでよくなるんでコストも下がるし、あの誰でも作れるっていうことでパートさんが作れば、まあ、パートさんが作れて誰でもできるっていうようにしてしまったっていうところでこれはクリアして、でもう一つはまあ誰も出さないところだったので、
はい、
あの要はそこ の, 要はあのお昼の15分しか忙しくないと、
うーん、
そのお昼の15分でもうドカンと稼ぐにはどうしたらいいかと、
なるほどなるほど、
この2つの矛盾にちょっと挑戦をしまして、
うーん、
まあ、これが要は麻婆豆腐でこういう風にやれば解決できるだろうと、う
ん、なるほど、あのしつこいようなんですけど、最初に麻婆豆腐があったわけじゃなくて、
はい、
これをクリアするためには、
はい、
たまたま麻婆豆腐
丼
だったんですね。
やっぱり価格感、要はあのお客さんが麻婆豆腐っていくらぐらいなのかっていう値段感がそもそもないじゃないですか。だからうちはこういう品質のものをこういうふうにやってるんだっていうことを、うちが価格を決めやすいんです。
なるほどな。
だからうなぎはちょっと価格感がありすぎるのと、
ね、
元が高すぎるんで、でやっぱり加工したものの方が安いっていう鉄則があるんで、
うん、
まあ、実は今日もう一つの競合、最後まで残ったのはあんかけチャーハンで、どっちをやろうかは最後まで悩んだんですけど、
へ、
まあ、そういうところ
ですね。あんかけチャーハン、
はい、あんかけチャーハンも実はいいんですよ、もしやる方いたらどうぞという感じなんですが。
あ、そうなんですか、
はい、あれいいですね、
麻婆豆腐と
同じようにできますね、まあ、ただオフィス街だとちょっと辛いので。
なるほど、
ね、あのちょっと違う立地に実は向いてる実は結構女性なんかああいうの好むんですね。
はあ、
あとはそこまでやって解決できるというのがあったんで、
はい、
あの大体もうそれで予想通りの売り上げがあったんですけど、はい、オープンの時オープンしてですね、
はい、
もうほぼ予想通りに行ったんですけど、唯一夜だけがちょっと予想外でして、
はい、予想外に悪かった
と。悪かったんですね。だからせいぜい夜は1回転で見てたんですね。あ、25人ぐらいお客さん来るだろうと。はい、はい、4時間やってれば、
4時間やってれば、
そうですね、1時間あたり5人ぐらいは、
はい、
あ、5、6人ですかね、客来るんじゃないかと思ってたんですけど、うんうん、来なかったんですね。あ、で当初大体10人ぐらいで低迷してしまってて、
予想の半分ぐらいってことですね、
はい、やっぱり特にあの今出してる店の周りが昔ながら あの薬品系の会社が多いんですね。
なるほどなるほど。
だから皆さんゴチで買っちゃうん、
なるほどなるほどなるほど。
だもう全くお客さんが全然来なくて、あ、これは困ったなと、うーん、いうことで、あのちょっと夜だけ帰って少し居酒屋食を出してきた。
あ、
それもちょっとさっき話した話とダブりますけど、
はいはいはい、
一人でできるっていうのが大前提で、一人でできる居酒屋
は
というところでちょっと変えてですね、しかも麻婆を食べに来た人を返さないよというようにちょっと作り込んでいったら、これが逆に良くなっちゃってですね、最近もうオープン初日の夜の売り上げを普通の平日で今超えちゃってますんで、
はあ、
まあ、客数はそんなこと大したことなくてあ
まり変わらないんですけど、単価が上がったってことですか？
お酒が入るんで単価をドンと取って売り上げを取ってきた。もうそれでもう当初の予想通りの売り上げがパシッと決まったので、まあ、もう安定してしまったという感じですね。
なるほどな、わかりました、
はい、
じゃあ、次の、はい、質問に行きたいと思います。